小さい子に導かれてと題し、増田琴牧師よりメッセージをいただきます。
主にある皆さん、アドベントのこのクランツのろうそく2本目に火が灯りました。主の光の中をご一緒に歩みたいと願っています。対抗節の中でクリスマスまで一本ずつ火を灯してまいります。四本すべてに火が灯るとクリスマスを迎えます。四本のろうそくにはそれぞれ名前が付けられています。一本目は予言のろうそく、希望。先週私たちはそのろうそくに火を灯しました。そして二本目のろうそくは天使のろうそく、平和。その火を灯そう、それが今週私たちが心に留めたいと願っておりますことです。2024年のクリスマス、共同緑ヶ丘教会では今こそ地に平和というテーマを掲げました。2024年、私たちがこのことを特に覚えたいと願っているのは、私たちがイエス・キリストの降誕を覚えるこの季節にあって、まさにそのパレスチナ、ガザにおいて痛ましい紛争が続いているからです。戦争のきっかけはイスラム組織ハマスのイスラエルのへの攻撃でした。村々を襲い、銃を乱射し1400人を殺害、子ども高齢者を含む240人が人質とされた残虐なテロ行為が行われました。これに対してイスラエルはハマスに戦争を宣言し、ハマスが支配しているパレスチナ自治区ガザ地区に容赦ない攻撃が始まりました。イスラエルの攻撃は凄まじく、国連によるとガザ紛争その後7ヶ月の間の死者は8119人、パレスチナの保健当局は13ヶ月の間に4万300人、400人の余りの方々が亡くなっていると発表しています。人数にはかなり隔たりがありますけれども、これはその時その土地その土地においてどのようにそれを算出しているかによって違うのだと思います。しかし一致していることがあります。その犠牲者の多くは女性と子どもたちだということです。多くの子どもたちが亡くなっています。犠牲となっています。それは歴史の中で繰り返されてきました。マーティン・ルーサー・キング牧師の名前を皆様お聞きになったことがおありになると思います。アメリカで黒人への人種差別に反対して非暴力で戦った1960年代、アフリカから奴隷として連れてこられたその300年間の間の差別意識、人権侵害、そうしたものに対抗し人々は戦っていきました。その公民権運動はアメリカ全土に広がって、黒人と白人とが共にそのことのために戦うという、そうした働きをも生み出していきました。しかし一方では一部の白人の人たちの攻撃を受けることにもなったのです。1963年にはアラバマ州バーミングハムのバプテスト教会が礼拝中に白人至上主義者の団体によって爆破され、黒人の4人の少女が亡くなっていくという事件も起こりました。マーティン・ルーサー・キング牧師はその告別式の説教の中で語りました。この少女たちの死によって私たちの住む南部全体が、人間が人間を蔑む道から平和と兄弟愛に満ちた道へ導かれなければならない。子どもたちの不条理な死、それは大人が差別をやめ戦いをやめる道へ導かれなければならない。そこではそういうメッセージが語られたのです。不条理に死んでいく一人一人、それは何人という数ではなくて、かけがえのないあなた、その人が 今亡くなっていく。日本キリスト教団と協約を結んでいるアメリカ合衆国の長老教会では、今年度の総会において以下のようなことを決定しています。キリスト教が聖書の中で約束の地に関して語っていること、それは聖書のイスラエルと現代のイスラエル国家とを混同してはいけないということです。イスラエルの約束の地ということが前提となって今のイスラエルの攻撃を正当化してはいけないということをアメリカ合衆国の長老教会、日本キリスト教団と協約を結んでいる教会がそのように決定し、そのことのためにアジアや世界のキリスト者たちと連帯していきたいということを表明しています。私たちもそのことを覚えながらこのクリスマスにパレスチナの地において行われているそのような争い、その地の中にあって私たちが今こそ地に平和、天使が語りました、地には平和、平和、神にかなう人々にあれと言われた、そのメッセージをご一緒に汲み取りたいと願っています。先ほどご一緒に分かち合いました旧約聖書イザヤ書11章6節から8節、1078ページをどうぞご覧ください。そのところには、驚くべき平和のビジョンが語られているのです。狼やヒョウ、クマといった獣たちが、子羊やヤギ、牛といった家畜と共にいる。共に寝そべって草を這んだりしている。それを小さな子供たちが導いている。そういう平和に対するビジョンというものがここには記されています。私たちは現実の世界が特に紛争地にあって、いわゆる弱肉強食、強い者が残り弱い者が犠牲となっていく、そのような社会であるということを見せつけられています。獣と家畜が一緒に草をはむなどユートピアであって、現実世界ではありえない、そのようなことは夢物語だと言って切り捨てることもできるかもしれません。しかし何千年にわたって聖書の世界はこのビジョンを、今私たちにとってそれが現実のものとして例えなくとも、それを神が与えてくださり、そのことのために私たちは火を灯していく存在だということを伝えてきました。この聖書の箇所によってマーティン・ルーサー・キングが1968年の有名な演説 I have a dream というその演説を書き起こした。イザヤ書11章6節から8節がその元になっています。私には夢がある。それはいつの日かジョージア州の赤土の丘の上で、かつての奴隷の子孫とかつての奴隷主の子孫が共に兄弟愛のテーブルにつくことができることである。私には夢がある。それはいつの日か私の幼い4人の子供たちが彼らの肌の色によってではなく人格の深さによって評価される国に住めるようになることである。そういうふうに続いていく、そのビジョンというものはこのイザヤ書の11章6節から8節によって生み出された、聖書によって生み出された言葉です。私には夢がある。そこではすべての神の子たちが、黒人も白人もユダヤ人も異邦人もプロテスタントもカトリックも、手に手を取って昔の黒人霊下の言葉を口ずさむことができる。ついに自由になった、ついに自由になった。全能の神に感謝します。我らはついに自由になった。現実が見えなかったから彼はこのような夢を語ったのでしょうか。いえ、現実はどうしようもない現実が見えていました。そこには溝があり、格差があり、差別があり、闇がある。でもその闇の中に埋没してしまうのではなくて、それでも私たちはビジョン、夢を見ていくことができる。 いえ、それが与えられているのだということが語り続けられた。そのことによって私たちは闇の中を歩むのではなく、光が与えられているということを心に覚えてきました。見える現実、神が求められる社会の姿というのを、そういうふうに夢、ビジョンとして語られてきたのです。クリスマスを迎えようとしています。クリスマスは神の子イエス・キリストがこの世に生まれられた喜びの日です。同時にそのイエス・キリストが赤ん坊の姿をとってこの世に来られた、赤ん坊として一人の最も弱い姿でこの地に来られたということをルカによる福音書は私たちに伝えています。これは異人伝の、いえば出生伝説みたいなものなのかと私たちは考えますけれども、決してそうではありません。子供、赤ん坊、人間は一年の早産言われます。生まれてから一年間は何もすることができない、人の手を借りなければ生き続けることはできません。そのような弱い存在としてこの地に一人の神の子として来られたのだ。それは平和というのは、このような一人の赤ん坊が周りにいたマリアやヨセフや、そして多くのサポートしてくれるであろう人たちによって支えられなければ形作られることはない。平和というのは、この一人の赤ん坊が、子供がそのようにして命を与えられ育まれていくように、そのようにして私たちのところに与えられるものなのだ、そう伝えようとしているのではないでしょうか。このイエス・キリストは私たちの世の苦しみや痛みを担うものとしてこの地に来られました。今痛みを覚えている人、愛されていることを信じることができず、孤独の中で絶望している一人にも神の愛が届けられるためです。幼い子供を失って生きる望みを失われている一人一人にも、命が続けられるように愛が届けられるためです。そのことのためにクリスマスを私たちは迎え、また祝おうとしています。時々私たちは紛争の地の、そして無残な姿の中に祈ることをやめてしまうという誘惑に駆られます。祈っても何も結局変わりはない、平和は訪れないではないか、求めることをやめてしまう。これは個人の生活の中にも言えることです。自分の周りに信じない、信じられないという高い壁を築いて、その絶望の中でどんどん自分を傷つけていってしまうということも起こる。負の循環の中に自分を追い込んでしまうのです。しかし、どんなに困難なことがあっても、人々の心に神が愛を注いでくださることに信頼して対話を続けようとする姿勢、それが祈りであり平和を求める心です。私たちが今こそ地に平和、それは祈り続ける心を私たちが高く持っていたいという祈り、その願いに他なりません。共同緑ヶ丘教会では先月からパレスチナのアハリーアラブ病院に対する献金をお願いいたしました。アハリーアラブ病院はガザにあります。今回襲撃されている中、その中で働き続けている病院です。イエスがすべての人に愛を伝えたように、アハリーアラブ病院はお金が払えない人もこの病院に来て治療を受けることができます。もともと聖公会の宣教師教会によって設立された、1882年に成立しました。そしてその奉仕事業の拠点となっています。このガザの地区でパレスチナ人の自主運営によっている唯一の病院です。 クリスチャンだけではなく、もちろんイスラム教徒、アラブの人たち、パレスチナの人たちが公平に医療を受けられる場所です。当時ガザには140万人の人がいたとされているのですけれども、キリスト教徒は2500人ほどでした。しかしその少数のキリスト教徒が光を灯したところで、全ての人が医療を受けるようにと開かれてきました。イスラエル軍の爆撃によって、この拠点も爆撃にあった。そして被害の中にあっても診療を続けています。私たちはそうした現実の中にあって、イエス・キリストが赤ん坊となってこの世に来られたように、その地にある子どもたちが守られ支えられているということをご一緒に祈り続けたい。戦争をやめさせることはできないかもしれない、でも私たちはそれを見ています、注視していますということを伝えたいのです。私がキリスト者として思う一つのことは、子どもたちが天に召されるときに、それはパレスチナの地で不条理に死んでいく子どもたちであり、同時に私たちの社会の中で虐待されたり、愛されることを求めていながらそれが得られないまま死んでいく子どもたち、神の御腕に抱かれて永遠の平安を与えられるように祈りです。不条理なこの現実の中で、一番その不条理なことをしわ寄せを受ける子どもたちが神の平安のうちに、愛のうちに抱かれてほしい、そういう祈りを持っています。もちろん祈るだけではなくて、そのことのために連帯し、できることを光を灯す働きを共に考えていきたい。昨年ご紹介いたしました、私たちの教会ではまだ飾っておりませんけれども、教会にはこの最初のクリスマスを思い浮かべる、ドイツではクリッペと呼ぶんですけれども、ネイティビティ、このイエス・キリストとマリア、ヨセフ、そして羊飼いたち、博士たちの、その、まあ、人形というのでしょうか、木彫りのそのネイティビティが置かれることがあります。ベツレヘムのルーテル教会に飾られていましたのは、そのいわゆる聖家族と呼ばれている家族が、イエスが置かれているのは爆破されているその瓦礫の中です。馬小屋の中の牧歌的な中ではない、瓦礫の中にイエス・キリストを表す光があって、小さな赤ん坊の人形が置かれていて、そして吹っ飛ばされている先にヨセフとマリアがいる。むしろそれが今の社会の現実ではないか。しかしウクライナでも家が破壊されて、住む家を失い、家族がバラバラになり、子どもたちが、人々が命を奪われていく、それが世界の状況だ。けれども大切なことは、そこに幼子イエス・キリストがおられる、光を放つということなんです。そのような状況があるのだから、それはもう私たちにとってはどうしようもない諦めの現実だというのではなくて、そこに光を灯していこう。私たちの信仰というのはそのようなものなのではないでしょうか。信仰というのはどうせの世界から、それでもなおという世界です。どうせって諦めるのはすぐできる。私たちの人生においても、そして様々なことにおいても、でもどうせではなく、それでもなおと光を掲げていこう。それがクリスマスの光だと思うのです。私たちは今朝、天使を、天には栄光、地に平和、賛美をした天使の姿を思い浮かべながら、平和ということをご一緒に掲げ、2本目のろうそくに火を灯しました。2024年のクリスマスをご一緒に迎えようとしています。私たちが光を灯していこうとする場に、それぞれのところにその光が灯りますように、孤独の中に光が灯りますように、隔絶されてしまっている、排除されていると思っているその一人に光が届けられますように、死の床で、病の中で、孤独にある一人に光が届けられますように、愛する者を失って涙の中にある一人に光が届けられますように、 私たちはこのところからそれぞれの光を伴って出かけていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちをクリスマスを迎えようとするこの朝、共に集めてくださいましたことを感謝いたします。共に賛美をする恵みをあなたが与えてくださっていること、喜びのうちにあることを感謝いたします。同時に今私たちは悲しみの中にあり、戦いの中にあり、家を失い、子供たちを、愛する者を奪われていく一人一人のことを覚えています。私たちと直接関わりがないかもしれません。しかし神様は民族を超え、宗教を超え、さまざまな文化を超えて一人一人を愛する方であると私たちは信じていますから、どうぞその地にあなたが平和を与え、慰めを与えてください。その地にあって絶望している一人に寄り添う一人を与えてくださいますように。そして私たちもこの地にあってあなたが与えてくださる光を分かち合うことができますように、その働きのすべてをあなたが祝福してください。今日共に礼拝を捧げることができました皆様の上に、主の祝福と恵みが豊かにあふれますように、これから行われます豊かな音楽の時、私たちが心を開いて喜びを持ってあなたのクリスマスを迎えることができるよう祝福を与えてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。